はい、よろしくお願いします。
はい、まずはじめに今回の、応募作品を通して小川次郎さんの感想をお願いいたします。
はい、そちらにお送りしたメモみたいなのにも書いたんですが、
はい、
伊藤さんご覧いただけましたかね。
あ、はい、今拝見しております。はい、
まあ、基本的にはすごく、皆さん、なんて言うんでしょうね、図面表現自体は大変、巧みだなという印象はありました。
はい。
ね、ただですね、なんか、まあ、これ本当に、ウェブで応募するっていうことも影響してるのかもしれないんですけど、
はい。
やっぱりちょっとそのプレゼンテーションに溺れてしまっているようなですね、傾向も若干あるかなっていう気がしたのがまずちょっと気になりましたね。
はい。
やっぱりまずその鉛直とか水平とかっていう、まあちょっとこれだけでも難しい概念だと思うんですけど、
はい、
それに対してなんかどういう自分がスタンスを取るかっていうそこの入り口ですね、設計の入り口に新しさを感じるかどうかというのが、まあ、一番重要だと思うんですが、
はい、
その点に関して割合こう既視感のあるというかですね、まあ、どっかで見たことあるロケだよなっていう感じのものがまあ、やっぱりちょっと多かった印象は、否めないという気がしました。
なるほど。はい。はい。ありがとうございます。
いえいえ、大したこと言ってるんですけど。
はい、はい、それでは、小川次郎さんが選んだ各賞の発表をお願いいたします。はい、まず、金賞からですね。
はいはい、これ要するにそのもしもし、
はい、
あ、よろしいですか。
はい、聞こえてます。
はい、そのこれもちょっとメモに書かせていただいたんですけど、
はい、
まあ、鉛直とか水平とかっていうことに対してですね、まあ、それにカウンター的にこう露骨に曲線とか曲面を、まあ、デザインに導入するもの、うん、あるいは垂直、鉛直とか水平ということをものすごくこう、強調する設計、まあ、そういったのは、まあ、ちょっとあんまり驚きはないかなっていう感じがしたんですね。
はい、
なんか それを構成とか造形とかでなんか強調するっていうことよりはなんか結果的に鉛直とか水平っていう建築にとって重要な空間概念をなんかじわっとにじみ出させるようなものの方が案として面白いなっていう気がしたんです。
なるほど。はい、
それで、私が一等に選んだ130番さんですかね。
はい。
はい。ちょっと待ってください。今これ。かけてるんですが。
はい。
130番さんはですね、これ、一番この視点としてユニークだなと思ったのは、地中とかですね、地中 の地下熱とか、地下水脈とか、まあ、実際地面の中にあって目に見えないものを垂直の、まあ、管といいますかそれをこう通して、まあ、その地中のエネルギーをこう引き出してくることによって 地上で見えるようにすると、
はい、
そしてそれが、まあ、環境的な、なんでしょうね、意味のあるあの装置になっていると。しかもそれが垂直にこう、結びつけるだけじゃなくて、
はい、
地下の中での、水平方向に展開している水脈とか、地下熱の問題とかを、地上に平面的にも表すあの仕掛けになっていると、はい、まあ、これアイデアですね。現実にこういうふうに本当にうまくいくとは思えないんですけど、はい、ただその構造力の大きさとして、評価できるなと、まあ、そのあたりから、金賞に選んだということです、
はいはい、はい。それでは続いて銀賞ですね。
はい
はい
はい、銀賞ですね。まあ、これも92番。
はい。
なんだっけ、これは。障子の家ってやつですね。
そうですね。はい。うん、
はい。これも癖があるんだなと思ったんですけど、
はい、
説明文が全くないんですね。で、まあ、図面表現だけで、あとは読み解いてくれという、これは、まあ、かなり戦略的にやってるんだと思うんですね。
はい、
まあ、そこが若干気にはなったんですが、
はい、
まあ、障子がたくさんあって、それが、こう、水平方向の境界を分ける、道具になっていると、ツールになっていると。まあ、それは別に一般的な障子の使い方と変わらないんですけど、
はい、
まあ、ユニークだなと思ったのは、その障子がものすごく重なってくると、まあ、壁になったり、うん、なんていうんですかね、ポシェ空間というか、それ自体が部屋になったり、厚みを持ってですね、
はい、
まあ、水平方向の空間を単純に2つに区切るっていう道具だったものが、なんか違う空間の役割を持ち出す。で、しかもそれが非常にこう多様な空間性を生み出していると。まあ、これはなんか今までありそうでなかった感覚だなという気がして、評価しました。
はい。
で、まあ、これ上手だなと思ったのは、
はい、
もう、垂直方向の分節は一切問題にしてないんですね。
うん、
鉛直水平というこのコンペのテーマに対して、はい、もう鉛直性に関してはもう一切問題にしないと。
なるほど。
水平方向に対する概念の、はい、新しい切り口だけを問題にするんだという、その思い切りの良さが、うん、まあ、明快な、提案につながっているなと思う。
はい。
はい。
はい、続いて、銅賞ですね。
はい、銅賞ですね。これはですね、まあ、これもメモで書かせていただいたんですが、
はい、
まあ、とにかく作ったというところが偉いなと。うん。まあ、これは微妙なところではあると思うんですが、本当にこのコンペのために作ったのか、
はい、
なんか、あるいは別の目的があって作ったのか、ちょっと明かりかねるところもあるんですが、
はい、
ただ、鉛直水平というですね、非常にまあ、抽象的な、今回のテーマに対して、まあ、基本的には皆さんアイデアコンペなので概念レベルで答えようとしていると思うんですが、
はい、
やっぱり実際の現実の空間の中で体験できる形で、考えてみたと、まあ、そのあたりはかなり異色といいますか、全く他の提案とは違うアプローチだなということで、 まあ、あの簡素な提案ではありますが、私はこれはこれとして評価したいというふうに考えました。
はい、はい、続いては佳作ですね。
佳作ですね。
はい、
あの佳作はあの、まあ、多様性というかですね、あの、まあ、こういう切り口としては面白いんじゃないかと。あの作品の完成度はちょっとまあ、ひとまず置いておいて、
はい、
あの切り口だけとして面白いかなというものを選んだつもりです。
はい、
まず48番ですね。まあ、これは何でしょう、既存の、まあ、町のに立っている普通の、まあ、垂直水平のはっきりしたような、ビルの間に対比的にまあ、有機的なこう空間を埋め込むと。まあ、その、なんていうのかな、より少ない、より少ない操作で、あの現在あるものとの、あるものと鉛直水平という意味で対比を生み出しているっていうのが、あの、まあ、なんていうんでしょうね、小気味よいというか、
はい、
そういう、あの、提案として評価しました。
はい。
はい、
はい、
それから98番ですね。
はい、98番。はい、
はい、98番はあの、まあ、今回の中ではかなりあの真面目にあの建築を設計した案の一つだなと思ってまして、
はい、
あのまあ、最初に私あの鉛直水平ということに対して、うん、それと対比的に曲面や曲線を使うっていうのは、まあちょっと単純すぎないかっていうようなことを申し上げたんですが、まあその中ではこれが一番その実際ちゃんと空間として機能しそうだなっていうか、まあ結構いろいろ多様な面白そうな空間ができてるなという意味で、あの評価しました。
はい。
それからそのまあ、これ本当に町屋形式といいますか、両側をあの隣接する建物に挟まれた敷地というですね、あの局面の使い方をもう一軸方向に限定したっていう、その辺のあのアプローチもうまいことをやったなというふうに考えてあの選びました。
はい、
それから最後166番。
166、
ね、はい、番さん、これ一棟の案と若干近いところもあるのかなという気もしています。あの何か鉛直とか水平っていうことから直接建築の形を生み出すというよりは、あの自分があの設計しようとしているものの周りの環境がこうであると、あるいはその変化がどうであると、そのことから結果的にこういう形が生まれて、それが鉛直性や水平性というものに対する、まあ、これまでの建築の概念に対する批評になっているというようなあの提案になっているかなという気がしました。
はい、
それから、まあ、この案の面白いところは、あの、本当に切り口がいろいろというか、周りの環境に応じてこのものの意味が変わるとか、あるいはその、使い方の点で、人が、こう、あの、何気なく集まるサードプレイスとしてうまくいくんじゃないかとか、あの、まあ、風景の中での、まあ、あるいはランドスケートの中での要素としてどういう意味があるんだとか、あのまあ、非常に単純な造形であり単純なアイデアなんですけど、いろんな切り口から自分のこの提案を検証しているというところがあの評価できるなと思いました。
はい、
はい、以上ですかね。
はい、これで佳作が以上ですね。
はい、
はい、それでは最後に今回のテーマの鉛直水平について、小川次郎さんは日頃どういうふうにお考えですか？
が一番難しいですね。
そうですか。
正直言ってあまり真面目に考えたことがないんじゃないかぐらいの、これだけ300ぐらいですかね、提案見せられて、
はいはい、
まあ面白かったなと思うのは、やっぱり これだけいろんな多様な切り口があるんだなっていうこと自体がまず面白かったし、
はい、
なんでしょうね、逆に自分はそんなに真剣にそういうことについて考えてなかったなっていう気もして反省したんですが、
そうですか、はい、
なんでしょうね、なんでしょうね、なかなかうまく言えないな、日頃どう考えてるかか、
はい、
まあ、やっぱりすごく難しい問題だなとは思いました、
うん、
自然に考えれば人間がこう活動する場を作ることが、人工的に作ることが、まあ、建築の、まあ、一つの大きな重要な役割であるわけですから、
はい、
自然に考えれば床は平らな方がいいし、
うん、
まあ、壁は構造的な、あるいは部屋を、まあ、空間を仕切るという意味で言えば垂直なものが合理的であろうし、
はい、
もしそれに違反するとしたら、やっぱりどういう根拠でっていう、そこが問われるような気がするんですね、
うん
うん、でそれをあまりに感覚的にやっていては、単純にやっぱり造形フォーマリズムの問題になってしまうし、うん、だ理想としては、今日何度かお伝えしたように、何かその水平、垂直水平ということからの、ズレとか歪みというものが、直接的にその延直水平に対する批評になっているというよりは、何か別の理由によって、空間を生成していった結果、結果的に水平であること、延直であることよりも何か理にかなった空間なり造形なりが生まれるのだというような展開になった時に、
うん、
まあ、新鮮な見え方のものができるであろうし、それが結果的に延直や水平という、まあ、古来の建築の概念に対する批評になるんだろうなと。
なるほど。
まあ、そんな印象を持ちましたね。
はい。
これは日頃考えていることではありません。
そうなんですか。
コンテを通って、はい、逆に、はい、皆さんに教えていただいたような感じがしました
。そうですか。はい。はい、ありがとうございます。
はい。